ようございます。グッドモーニングバイブスです。マトリックスの話が最近1回2回出たので、その話の、流れでいきたいんですけれども、やっぱりですね、あの話って突き詰めると現象学しかないんですよね。最後はそれに行き着くかなと思うんです。もう現象学っていう言葉からしていかめしいのですが、で簡単では確かにないんですが、でも、基本的にやるべきことっていうのは一つしかないと思っていて、要するに目の前にあるものをに対する全ての先入見っていう言葉を使うんですけどね、ドグサとか言ったりするんですけど、を、外し一個一個剥がしていくというか、まあ、カッコに入れるっていう言い方をするんだけど、それをするってことなんですよ。絶えずですね、まあ、気がついたらなんだけど、でなぜかですね、聖書に出てくるからなんですかね、出てくるのはリンゴなんですよ。そんなにリンゴをまじまじと見つめる機会って、まあ、リンゴ農家の人とかじゃないとないと思うんですが、リンゴがあると、でパッと見て赤いとかいう風に思ったら、まあ、言ってみればこういうことなんですよね。本当に赤いんだろうかと思ってカッコ入れする。カッコ入れというのはつまりエポケするっていう言い方なんですけど、カッコに入れるというのはグッドバイブスでいうところの意味付けしてますよという、シグナル、書き留めておくみたいな感じですね。頭の中だけで やればいいんですけど、でツヤツヤしているとかもカッコに入れる、美味しそうだとかもカッコに入れる。そうすると、なんていうんですかね、リンゴそのものが体験として立ち現れてくるみたいな、ここら辺から一気にややこしくなるんですが、まあ、それはですね、何がどういうことが起こるかということは一旦置いといて、とりあえずこう自分が判断しているからこそ、そう見えているようなものを全部取り外していくという作業をするってことなんですよね、あれはきっと。そうすると自分の場合どうしてもですね、最後には本当にあるんだろうかってことになるしかないんですよね。つまり夢を見てるって話はしょっちゅうしてますけど、マトリックスだってそうですよね。本当にはないわけですよね、目の前にあるものは。最後はそこに行くしかないと思うんですよね。あるということをカッコに入れる、まあ、あるということをカッコに入れたからって目の前から消えてなくなったりは私の経験では一回もないんですけれども、一回極めてですね、まあ、これは危ない経験だったかなとも思うんですが、こう床に自分が立っているじゃないですか。本当に立ってるんだろうかって思ったことがあって、そしたらですね、立てなくなったんですよ。上下ひっくり返ったような感覚になって、まあ、そういう感覚ってあるんですけれども、心理学では、まあ、異常心理学の方面ですね。だってですね、地球の裏側では反対になってるじゃないですか。上とか下とかってないわけですよね。この立ってるっていう感覚は実はこう錯覚なんですよね、一種の。で、本当に立ってるんだろうかというのをずっと考えていた時、立てなくなったということが一回だけあったんですよね。だからエポケっていうのは結構、独特の効果をいろんな人にこう人それぞれだと思うんですが、もたらすというところがあるんです。でですね、このエポケをしかし私はいつもこう物体体験でしか適用したことがないんですよ。それこそリンゴとか椅子とか机とか、これをですね、ウッドワイブスでは多分人に適用するんだというふうに自分は捉える時があって、私はこれを人にやったことがないんだなと、そういえばなかったなと、全くなかったわけではないけどすごく少ないなと思ったんですね。コップとかにはやたらやってるんだけど、人こそ毒さの塊ですよね。機嫌が悪いとかすぐカッコに入れられそうですよね。よく言うじゃないですか、大 態度が悪い、かっこ入れですよね、完全に。本当に態度が悪いのかどうか、1万人が見てもそう思うか、そういうことですからね、結局現象学的な話って。と昔アメリカ留学中にですね、学校の先生が留学友達にいたんですけど、アメリカ人の学生が机に座っていたのを見て、気に入らなくて文句を言ったんですよね。そしたらですね、それが社会心理学の授業だったんで、面白いことに、机に座ってなぜいけないのかをこれからディスカッションしようって話になっちゃったんですよ。それは教授が面白がってそうしたんですけど、そういうことってありますよね。これはまあ社会心理学だから文化的な話ですけど、文化的な価値観って完全にこうかっこいいの対象なので読者ですからね。茶碗持ち上げてはいけないのといい文化とありますよね。持ち上げないといけない文化ですよね、どっちかっていうと。日本あれがタイとか行くとそうじゃなくなるんで、でそれもなんか結構条件とか地域によって違うらしいんでめんどくさいんですけど、まあその辺が全部カッコですよね。カッコ入れになると思うんですよ。でなんでこういうことをするかというと、結局こう、その人自体を見てないから、まあリンゴ自体を見ていないみたいな話の方がよっぽど分かりにくいんですけど、人はカッコ入れやってみるとすぐ分かるんですが、その人自体を見てないんですよね。でその人自体を見に行くっていう表現もグッドウェブスでよく取られてるんですけど、僕はあれまさにこう現象学を他人人間関係の中でやる、やんないんですよね、驚くほどやんない。なぜかこう不機嫌とかはこう全然こうカッコに入れず、自分はもう誰が見ても不機嫌な人を見ているようなつもりで見てしまう。そうではないんですよ。やってみるとすごくこの括弧に入っている20も30も出てくるんですけど、ものはいい加減なんですよ。判定がリンゴが赤いとかとは全然違って、すごくこう曖昧なものをかなりこう確信を持って適用してしまうってことをやるんですね。それを括弧からかっこ入れしてエボケーするだけでもだいぶ人間関係って変わるんだなというのは一つの発見でした。でもですね、一番やっぱり行き着くのはやっぱりさっきのリンゴと同じで、いやこの人本当にここにいるんだろうかってところに行き着くんですよ。病的な判定のように思うかもしれませんけども、何度も私がこのグッドモーニングバイオス中で言う通り、夢を見ているときに同じことをやらかしてるんですよね。本当に意もしない相手と喧嘩したりしてるんですよ、私の経験では。ってことは目の前にいる怒っている人なり不機嫌な人なり喧嘩してる人なりは本当はいないかもしれないんですよね。括弧に入れてみるとね、いない可能性というのは否定できないんですよ。いないければもう絶対喧嘩をしようと思わないと思うんですよ。いないんですからね。誰もいないところに向かって怒鳴ってる人を見たら危ないと思っちゃうじゃないですか。それとどう違うのかって話ですね。博士の愛した数式だったかな、違うな。ジョン・ナッシュって教授が出てくる、映画があるんですけど、あの映画、ナッシュ教授統合失調症でこう可愛らしい女の子が出てくるんですが、その子の頭を撫でているというシーンがあるんですが、はためから見るとその人は誰もいないところで撫でているような格好をしていて、とても、象徴的なんですけど、まあ、そういうことですよね。で、黒歴史とかっていう言葉がありますよね。それを思い出すだけでも恥ずかしくていたたまれなくなるような過去の自分の失策やらやらかしたことやら、当時はやらかしたとも思っておらず割と得意になってやっていたことみたいなのを総称して言うと思うんですけれども、あれ私よくあれこそエポケーの対象だと思うんですよね。黒い
って括弧に入れられるじゃないですか、間違いなく。万人が見て黒いわけじゃないから。あと特に得意になっていたり してやってたことこそ黒いを括弧入れの対象にできますよね。だって当時は得意になってやってたぐらいなんだから、当然誰が見てもいつ見ても黒いわけじゃないんですよ、過去の自分が見たら黒くなかったからそういうことがあったわけで、黒いは括弧入れの対象になると思うんですよね。そうすると黒歴史じゃない。私はこの辺のところにあの例の、まだ自分を許していないっていうことが出てくると思うんですよ。自己肯定感が低いっていうことと、まずまだ自分を許していない、あの話、自己を肯定しない、必ずしも自己を肯定するってところまでいかなくてもいいと思うんですよね。否定しなければ。で、否定するときって大体こういう黒歴史的な話ですよね。何かこう否定材料を自分がこう、大概は自分のこう、しかも履歴なり過去なりであって、そこを罰しにかかってるわけですね。ああいう恥ずかしいことを二度とやらないようにしようと。恥ずかしいが括弧入れの対象ですよね。 100% 恥ずかしいかどうかは不明瞭だから、ここを見に行くという作業は精神的に苦痛だと思うんですよ。恥ずかしかった過去の自分を見に行こうとする、思い出すだけでも耐えられないものをわざわざ凝視しに行くという。で、だからその部分は否定されているわけですよね。自分のある種の行動は否定されてかかっている。そういうところを減らせば減らすほど多分自己肯定感って上がっていくと思うんですね。この辺でユング心理学の、カウンセリング技法と似ていて、一番自分が思い出したくないものを意識化って言ったりすると思うんですけど、意識の上に引っ張り上げてきて、それを引っ張り上げても平気でいられるようになると、患者は治療に治癒に向かうっていう考え方がありますけど、それ非常にこういうことを意味してるんではないかと思うんですね。黒歴史ぐらいならば、トラウマまではいかないですよね。トラウマだっていう人もいますが、僕はトラウマまではいかないと思うんですよね。思い出しただけでこう震えが止まらなくなるとかいうところまではいかないので、で、凝視するというのはつまりそれが何であるかをよく、把握するということだと思います。現象学って結局そういうことだと思うので、リンゴもそうですけど、要は、括弧にことごとく入れてしまった方がその人はよりちゃんとリンゴを見るだろうと、そういうことですよね。ちゃんと相手を見るとか、ちゃんと自分の歴史を見るということによって、こう自己否定をしなくなっていくと、そういう流れなんだと。で、これはエリザベス・ロフタスっていう人だったと思いましたけど、過去の記憶は必ずしも体験したものである必要はないと言って大騒動を巻き起こしましたね。そういう心理学の事件があったんだけど、黒歴史は本当にあったのかどうかという問題がありますよ。当然リンゴすら あるのかどうかが疑わしいのに、そのようなやらかした事件が本当に自分がやったのかありますからね。そのトラウマになっているような、トラウマになっているような記憶はあるんだが、その事件そのものはなかったというような話が、結構怖い話が多いんですよこれは、思春期の少年少女がアメリカとかで一時問題になったんですけど、性的虐待を父母に受けてますという、本人も本当にそう思っていて、でお父さんお母さんは当然告発されますが、そんなことはなかったりするわけですよね。ソ連ではもっとちょっとえげつない問題が起こるんですよね。それと昔そういうことがあったみたいなんですよ。そういうふうにご両親が性的虐待とは限りませんが、娘息子と仲が悪くなると告発されて、強制収容所に連れてかれちゃうと、その後どうなるんだよって話なんだけど、その家族関係が良くなくなるということはあり得ることなんで、家庭内密告みたいなものを奨励するとどうしてもそういう問題って起こるんですけど、記憶ってのはその不思議なぐらい本人の中で、あった ったとは限りあったという根拠を持たずに定着することができるので、そういうこともあり、だから実は黒歴史というのは黒にも括弧が入りますが、そもそも黒歴史があったのかどうかというのは大変疑わしい、まあ、自分がねなんかこう創作活動とかして見るのもおぞましい創作物とかがあればちょっと別なんでしょうけど、それだって本当に自分が書いたのか問題っていうのは残りますからね。絶対そんなことありえないだろうと思うかもしれませんけども、そこに絶対の根拠っていうのは私はないと思うんですよね。いずれにしてもそれはあったかないかのカッコ入れが検証の対象になると思うんです。そうやってカッコ入れをしているうちに自己否定というものがこうなされなくなっていく、そういう過程プロセスというのがこう私は割とグッドワイブス的だなというふうに解釈して、今では頻繁に黒歴史的なものを思い出したらですね、これをやるんですよね。まあ、要するに凝視するってことなんですが、で、最近タスク管理のレビューみたいな話を聞いた時も、あれもそれなんです。それをやるべきところなんですよ。歴史って今言いましたが、ログは歴史ですよ。でエグトバイオスでは別にログ取るとかは全然、ログ取るとか見返すとかも推奨されてませんが、過去というものの時間帯は現実ではないというのがあるんで、私はただログは見るんですが、ログに対する、全ての読者をカッコ入れする、あこの時間は無駄だったとか即カッコ入れの対象ですよね。なぜそれを、まあそんなこと考える必要はないですよね。もう赤いリンゴの赤がカッコ入れなんだから、あの時間の使い方は無駄だったなどというのはカッコ入れの対象に決まっています。ものすごくこう主観的なので、で、この時にやらかしたとかもカッコ入れですよね。とにかくフラットに見ないといけないということなんです。ある時間この時間はこういう使い方ができたとか論外でそんなことできなかったんだから、もう完全にカッコ入れですよね。あと PDCA という行動もナンセンスで全部カッコ入れです。 PDCA そのものがカッコ入れですよね。改善できたっていうその前提が読者なので、そういうふうに見ていくとこう過去の行動について良いだの悪いだの丸だの×だの価値があったのなかったのだ、全部×だって話じゃないですよ。全部なくさなきゃいけないって話でもないです。カッコに入れなきゃいけない。それはつまり自分が意味付けをしていますよというシグナルをそこで、つけられるようになるっていうのかな。そういうふうにすることで、ちゃんとリンゴを見られるようになるみたいに、ちゃんと目の前の人を見られるようになるみたいに、ちゃんと自分のログを見ることができる。つまり逆に言うとですね、そういう一瞬でドムサをつけてしかも平気でいるということは見てないというで、ログの見返しが大事ってよく言うじゃないですか。そうであるならば、やっぱりこうそこを偏見丸出しで見ててはいけないんですよね。それでは見たことにならないので、ただ意味付けをしまくったということにしかなりませんから、それをちゃんと見るという話になってきたら、まあログを一つ一つですね、カッコ入れをしていく。そしてカッコに入れたものはエポケしていくと。そしてなるべくこう実際に起こったことを把握していくようにしないといけない。最終的にはでもこの問題は残るんですよ。果たしてそのログの通りにやったのかと、これは夢ではないのかっていう問題は残ると思うんですよね。私しょっちゅうそういうことを考えます。タスクモのログを見てね。そしてやっぱりですね、夢だったってことがあるんですよ。夢の中でもタスクモやってますから。PDCA どころじゃないじゃないですか。やってないんだから。夢の中でログを見てるというのはまさに幻を見ているだけですから、ね、夢の中でやっぱりこう人と喧嘩をしていることもあったんですよ。喧嘩をしていて、でこう一生懸命意味付けを外していくうちに目が覚めるんですよね。今度ぜひですね、なんか電車の中とかで嫌な人がいるなりなんなりしたら、これをやってみるといいと思うんですけど、こう嫌な人カッコに入るわけですよ。怖そうとか 括弧に入る、まあ、その怖そうな人をじっと見ているのは良くないと思うんですけど、とにかくこう自分が一瞬でこれをするんですけど、意味付けしているなと思ったら括弧に入れる。この括弧は現象学でよく、不等号の二重括弧みたいなやつで入れてるんですけど、私も大体脳内ではそういう感じになってるんですけど、次から次へと出てくるんですよ。次から次へと自分の頭はこれをやるということでもあるんですけど、で全部それが何て言うんですかね、判断の保留対象であるべきだ、つまりこの判断を保留にしておくべきだというふうに、思えたら、だいぶ、心理的には平静になれる感じがします。いつもそういう感じを持ちます。これは多分それは、何かを否定するときはやっぱりこう戦闘モードになるしかないからなんだと思うんですね。怖そうな人が近くにいればやっぱり警戒しないわけにいかないので、でこれをやればやるほどですね、平静というわけにはいかなくなるんだと思うんですよね。最終的には私やっぱりこう、これは最終的ですね、最終目標は超自我というものをかっこ入れしたいと。やつの判断力は絶望的なので、私の中では、多分これはですね、いろんな意味で時代が大きく変わりすぎたということもあるんだと思うんです。私の超自我を作っているのは司さだというのはやっぱり父母なんですけれども、父母の生きている時代その価値観と私の生きている時代その価値観とあまりにも違うんで、父は別に全然悪気はないですけれども、やっぱりこう非常にこう何て言うんですかね、社会主義的なのに男尊女卑的みたいな、そういう人って非常にこう普通だったんですよね。あの段階の世代付近、その時代の中年として生きていた人には。で今あの価値観のまま喋ったり物を書いたりするだけでもかなり厳しいです。だけど一方で向こう側ではその価値観は道徳なので、むしろそうでなければいけないんですよ。もちろん緩んでますよ、その後30年も生きてきてるんで。でもそれまでの 4,50 年があるわけですよね。そこではそういう道徳が道徳だったわけだから、モラルだったわけですから、それが言ってみれば。でそういうモラルをこう僕が持つということになると、リンゴは丸いとかでは済まないわけですよね。やっぱりその障子がのこう私の中で働いているものが、次から次へとこう本来括弧をつけるべき形容詞を生み出していく。そしてこういろんな人のところに、いろんな人につけるっていうのはちょっと違う感じで、こういろんな人と共にそれがこう生じてくる感じなんですけど、それによって自分が警戒モードに入っちゃうんですね。これを括弧を入れて外していければですね、だいぶ平安に生きていくことができるんじゃないかなと。だこれを自分のスケジュールなり見た場合にもすぐ適用されちゃうんですよ。そのさっきの言うところで言えばですね、マルキストっぽいっていうのとちょっと違うんですけど、今度はエマソンっぽくなるんですよ。自助論っぽくなっていくんですね。なんていうんですかね、独立勤勉みたいなものをすごく良しとするんです。それ非常に今のライフハックにも残ってると思うんですけどね。それは時代の価値観なんですよね。しかも相当時代遅れな感じが今となってちょっとあるんです。今もうこれだけテレワークが出てきてみるとますますなんですけど、あれはやっぱりこう工業時代のオフィスワークのスタイルとして良かったんだと思います。エマソンですからね。自助論を書いたのはエマソンじゃないですけど、そういう時代ってありましたよね。もしかすると一歩間違うと2世紀前ぐらいになっちゃうので、私なんかでもそれを結構叩き込まれてる感はあります。明らかに時代が変わってしまったんで、今それを、それ自体を口にするっていうのはもうなんかこう微妙な感じだとみんな感じはしてるんだと思うんですけど、それだけにこう逆にですね、 タスク管理とかのところだけでは急に声高に言われるんですよね。 PDCA というのも結局は似たようなものだと思うんですけど、その言葉を変えただけで全て括弧に入ると思うんですよ。で、別に括弧に入れるというのは二重取り消し線を引くってことではないんで、そのままでいいんですよ。ただし、なんかこうですね、そうですね、形容詞が漢字で書かれていたのをカタカナにされるみたいな、こうそれほどの信用の受けるものではないということを自分に、示すことができればいいのかなと。効率的っていう言葉があるじゃないですか。あれを漢字で書くとなんとなくもっともし、カタカナにするんですよ、ね、効率的みたいな。途端にこう価値が下がりますよね、多分感覚的に。それができると、いいんじゃないかなというふうに思うんです。